あ、どうも。じゃあ、後半行きたいと思うんですけど、まゆまろさんは今、ちょっとスタジオまで来てもらってます。
お邪魔してます。
はい。まゆまろさんは、まあ一応、恋愛的には順調ということですね。
そうですね。はい。
で、この、正月ですね。ちょうど、はい、シヌログっていう、大きなお祭りがあるんですよね。
そうです、はい。
まあ、いわばリオのカーニバルみたいなもんですか。
そうですね、
はい、アジア版。
そうですね、
はい、
こうパレード
があって、
パレードですね、ダッシュとか、
はい、
ああいうのが出てるやつですね、
はい、はい、で衣装ももうはっきり言ってああいう、
そうです、
サンバの衣装みたいな衣装ですよね、
はい、はい、
に合わせてまた行かれたんですよね。
そうです、はい、
はい、で会えて、
はい、
もうこっちはもう何の LINE が切れるとか、
ええ、
そういう
順調に
怪奇現象もなく
はいはい
LINE の何既読にもならへん LINE の、
ええ、
プロフィール写真だけがくるっと変わるとか
そういうことはないですね、ない、はい
羨ましいです
ほんで、まあ、ほんで何の問題もないんですね。
問題ないことはないですね。
そうですか、はい、どうなんですか実際。まあ、じゃあほんなら、
はい、
この前行った時のお話っていうのはなんか、はい、もう普通に
もう、ね、この前、はい、シヌロークを見に行った時は、
ええ、
3泊したんですけども、
ええ、
まあ、彼女もそれに合わせて休みを取ってくれて、
ええ、
もう私が滞在中は、
はい、
もうずっと一緒にいてくれました。
はい、
はい
はい、ほんで、シヌロークだけじゃないですよね。写真見してもらいましたけど、
オスロブっていう
オスロブ、ね、
はい、セブ島の南端です ね, ですね、
はい、
そのビーチリゾートがあるんですが、まあ、そこにも、
はい、
バスで行って、
はいはい、
ジンベエザメですか、はい、
そうですね、
ホエルシャークっていうんですけど、はいはい、それとこう戯れられるっていうのがあって、
ね、
こうシュノーケルをつけて、
はい、
まあ、それをやったりとか、
はい、
あと滝ですね、
はいはいはい、
ウォーターホール、
はい、
なんか有名な滝らしいんですけども、
はい、
まあ、そこに遊びに行ったりとかっていう、はい、僕はセブで、ね、そういうビーチリゾート的なことで今まで3回行ってるんですけど、はい、まあ、初めて、
はい、
体験しましたね、
はいはいはい、オスロブでは宿泊はされました。
いや、もう日帰りで。
日帰りですか。
朝早く出て、
はいはいはい、
もう夕方帰るような感じ、は
いはい、あ、そうです。なんかね、日本人の方がやられてる、
はい、
その、バンガローがあって、
は
あ、なんか、ジンベエザメを毎朝見に行けるらしい。
ああ、そうなんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。で、そのジンベエザメっていうのはなかなかすごいですよね、あれ。一緒に泳げるんですよね。
そうです、はい、なんかその、体験をする前に、なんていうかな、
レクチャーみた
いな、レクチャーがあって、はい、なんか触ったらいけないとか、はいはいはい、餌をやってはいけないとかっていうのが、10分か20分ぐらいあって、はい、それから船でちょっと沖合に出て、そういうジンベエザメがこう、たむろしているところに行くっていうような、
はい、なるほどなるほど。まあ要するに海遊館におるやつですよね。
そうですそうです、はい、
はいはい、でかいあれがもうバスみたいなやつが泳いでるわけでしょ。
そうですそうです、はい、
クソでかいやつがね、
なかなかできない体験で、
でしょうね、
はい、
はいはいはい、ほなまあそういうところにも行って、もう和気あいあいや、
そうです、
はいはい、
もうその旅行はもう、
はい、もう100点、
はい、あちょっと飛行機トラブルが、
ああ、ね、そうかそうか、本当にもう二度とセブパシフィック乗らない
でした。もうセブパシフィックはもう二度と乗りません。
あ、 本当にそんな腹立ってるんですか。
もうあのフィリピンエアライン、はい、あのチョコ便が出たん で、ね、もうあれ使います、
は
い、
ああそうですね、はい、あれが5万ぐらいですか。
そんなに変わらないと思うん
ですよ ね、 ですよね、ええ、だから、
まあ、多少高いんかな。
いやでもそマニラ経由で行くこと思えば
そうです、ね、その時間のロスを考え
たり、考えたりいろいろしたら、ええ、まあ
直行便の方が全然、
うん、確か5万ちょっとで往復すると思うんですよ、
ええ
ええ、あのいいと思いますね、はい、ええ、でもマニラにだから一泊してましたよね。
そうなんですよ、結局あの乗り継ぎをするんですけど、
ええ、
セブからマニラに行って、ええ、マニラから大阪の飛行機に乗り継ぐんですが、ええええセブの、ごめんなさい、マニラ行きの飛行機が、1時間遅れてしまって、
はい、
結局その乗り継ぐ飛行機に乗れなかったんです、
はいはい、
それで、まあ、その飛行機会社が、マニラ空港の近くにホテルを手配してくれて、あの予想してない一泊をしなければいけない、
はいはいはい、で仕事にも
そうなんです。もう次の日から仕事の予定だったんですけども、まあ穴を開けてしまって、迷惑をかけてしまった
と。はいはい
はい、はい。
どこにおるんやと。マニラです。
マニラです。帰れませんと。いうような。
はいはいはい。なるほどなるほど。
まあ、しょうがないですね。
まあまあ、はい、でも、それ、あのシリーズというか、こう、連続でチケット取ってたから、まあ、助かったというか、じゃないですか。それを例えば別個で取ってたりしたら、何の保証もないというか。
そうですね。はい、そうかもしれない。
はい。はい。はい、
すごいホテルはね、はい、すごい豪華なホテル
ですよね。あれ飛行機会社が用意してるところ
がね。すごい大きい、
はい、
あの高級ブティックが。入ってたりとか、
はいはい
はい、あと映画館とかカジノが併設されてるような
え、なんていうホテルですか。
ね、ホテルの名前忘れたんですけどあのマニラ空港の本間の向かいぐらい、
はい、あ、そうなんや、
はい、
まあ、でも、結構空港の近所もあれ、パサイとか、あの遊びに行くとこはありますよね、はっきり言って。
ね、マニラには、はい、その結局こっちも予定をしてなかったんで、はいはい、の一人ですから、まあ遊びに行こうかなとも思ったんですけど、やっぱり心細いですし、やっぱりちょっとマニラは治安が悪いっていうのは聞いてたんで、もうちょっとお金もね、
かかります
から、ね、かかるんで、もうホテルでは
もうこもって
じっとしてました。
はいはいはい、なるほど。もうね、はい。はい、ほんでじゃあまあとりあえずその何の問題もないと思うんですけど、
はい、
まあ悩みがないわけではないというか、はい、
そうですね、はい、はい、結局そのまあ恋愛をしてると、
はい、
その延長線上に、まあ、結婚とか、家庭を作るっていうのがあると思うんですが、
はい、
まあその、彼女が結構そのこの前セブから帰ってきて以来ぐらいから結構こう友達の子供の写真とかを結構送ってきたりとかしてどうみたいな感じで、あとその彼女、まあ、親友がいるんですけど、彼女はこの前ソウルメイトを見つけたのよとかっていうような話をしてきて
はいはい、はい、ソウルメイトを探して、はい、竹内まりやですね、
まあ運命の人みたいな人だと思うんですけど、結構その、なんていうか、結婚をほのめかすというか
ちらつかせてくるという
か言動が
増えて
くるんですね、
はいはい
はい、で、まあこちらとしても、
はい、
その結婚っていうのを結婚するのに、
はい、
まあやぶさかではないという気持ちではいるんですが、
ははは
やっぱり距離もありますし、
ま
あ、彼女はセブンに住んでいて、こちらは京都ですから、でまあもちろん、あのね、 そういうこともあって、なかなか具体的にでは今から結婚の手続きを進めましょうというような気持ちには今はちょっと慣れなくて、ちょっと彼女の方のこうテンションというかの熱量というか、僕の方とちょっと温度差が出てきたかなという感じなんです。はい、
なるほどね。まあそれはもちろん、はい、その結婚、まあ、に向かってね、行くけれども、
はい、
まあ、もちろんだから地理的な要件もあってそう会えるわけでもないし、国も違えば、まあ、習慣も違うと、それを一足飛びに飛び越えて、もうほんならもう今すぐハンコ持ってこいやみたいな、
そう簡単には僕はいかないと思うんですそういう、はい、まあそのね、そういうふうにこう、だって続き進む人もおられるとは思うんですけども、まあ僕もちょっと、ね、年齢もいい年なので、あんまりそういう勢いで行くような感じではないんですね。はい、
はい、まあこう変な話、
はい、
もう1年なり何なり、愛を育んで、その雰囲気を醸成していこうじゃないかという考えですよね。
ただ彼女は今年35歳になるんですよね。やっぱり女性はその、まあ、結婚というか、まあ、子供ですよね、子供を産むっていうのはある程度リミットっていうのがあると思うので、やっぱり彼女がこう焦る気持ちっていうのは十分理解できるんですけども、ちょっとそのあんまりこうね、どんどん来られると
まあ、
おじけついてしまうというか。
じゃあです。ほんなら彼女さんね、はお子さんが欲しいんですか。
そうなんです。
はあ、
でそのまあほとんど毎晩その、
はい、
Facebook のね、
はいはい、
メッセンジャーで、
はいはい、
チャットをしてるんですけども、はいはい、まあ、それはごく最近の話なんですが、
はい、
ちょっと今はいろんな諸々の理由があって、
はい、
ちょっと結婚、今すぐ結婚っていうのはちょっと考えられないんだっていうことを、
はい、
まあ、言うたわけですよね。
ほ
んなら、
はい、
まあ、彼女は、
はい、
まあ、あなたのはい、奥さんになることは、
はい、
まあ期待しないわと。
ほう、
その代わり、
はい、
種をくれと、種だけくれという話をしてきたんです。
種をまく人みたいな、種をです、ね、巻きに来いと、
ほんならもう、
はい、
それでいいからと、
はい、それでいいから、
もう結婚はしなくてもいいから、
はいはい、
その代わり、あんたの種だけちょうだいと。
いやだからね、
ちょっとそこのね話に飛躍があると僕は感じたんです。だから、うん、何言ってんのっていう感じになったんですけど、彼女はごく普通に、いやもうそれが神様のおぼし飯や、
はいはいはいはい、もう引き合わせたと我々を、
っていうことを言うてきて、うん、
はい、
ちょっと面食らうというか、
はあ、
話が
ちょっと
飛びすぎやなというのもあって、
はいはいはい、
ちょっと、うん、びっくりしましたね。それはもう昨日のことなんですけど、
はい、
その話をしたの
は。
い
や、ラグラグさんどう思われますか。なんかありますか。
いや、でも、いやどうなんすかね。
ちょっと日本人の、
いや、うん、そうですけど、
うんうん、
そうなんですけどね、うん、
ええ、
ラグラグさんはね、この前だからオルモック行った時に、
ええ、
種付け的なファックをしてるんですよ。
もうやり放題でしたね。だ
からラグラグさんはそれでもいいというか、だからその流れで、まあ、一緒になってもいいという、
ああ、もちろんそれはそうです。はい、
そういうことですね、気持ちがあったんですよね。
はい、まあ、結局何もなかったんで、
まあそうですよね、
よかったんか悪かったん
か、よかったんか悪かったんかね、うん、はい、うん、いやだから僕が思うにはね、
はい、
確かにそのまあ渡りに船じゃないですけど、
うん、
なんか自分の子供の顔は見てみたいみたいなね、
はい、
気持ちありますよ、
はい、
はっきり言って、
はい、
ああ、わかりますわかります、
はい、いいですか、はいはい、ただその一般道徳的というか、
はい、
心情的に、ええ、そんなね無責任というか、
はい、
ね子供だけ作って、
はい、
ほったらかしっていうわけには道義上はいかないと思うんです
もん、うんうんうん、いやそうですし、
ええ、
まあ真由丸さんの性格上ね、
ええ、
別にだから子供ができたと、
ええ、
で、まあ、結婚って、まあ、また違うあれがあると思うんですけど、
はい、
まあ、絶対ほったらかしにはしないでしょ。
もちろんその、ね、認知もしなければいけないですし、まあ、その経済的に援助っていうのも当然出てくると思いますから、そのままほったらかしっていうのは当然そんなわけにはいかないとは思うんですけども、
だから冷静に考えてですよ、今もうほんま変な話になってきますけど、うん、例えばじゃあ今からね、日本でその子供を作ると、でも今からこう育つ日本の子供っていうのは、
うん、
かなり不利というか、
うん、
全然それは今から子供さん作られる方がおられるんでね、
うん、
それはそれで全くいいというか、それに対してどうこう言うつもりはないんですけれども、けど考えようによってはですね、
うん、
まあ、年金とかそういう問題もあるし、
うん、
そのちょっと人口が減っていく中で出ていく子供っていう、
うん
う
んうん、
ちょっとこうとこがあると思うんですよ、
うん、
でもフィリピンは今はこうドーンと人口がガバッとマスが増える時期の子供ですから、うん、多分もう数年で日本の人口を抜きますよね、
うん、
ええ、ですからそのフィリピンの子供の方がまあある意味こう未来は明るいというか、
ああ、
なるほど、
ええ、
はいはい、
じゃないかなっていう見方も、
ええ、
でさ、うん、そのどこのね、
ええ、
ええ、そうですね、Every child has a beautiful name ですから、
はい、
みんなね、それはその何もないんですけど、でもまあ、ええ、
ええ、
自分の面白いと思うんですよね。新しい家族の形じゃないですけど、
うん、
いや別に説得する気はない。
あ、でもあれ、はい、まゆまるさんの性格やったらね、はい、今お話伺っただけですけど、いや、やっぱあれなんか考えますよね、考えられますよね。
ちょっとそのね、子供だけ作ってっていうのを言う選択肢は僕の中ではないかなと思うんですけど、それならばもうちゃんと結婚して
ちゃんと結婚して
っていうことになるんですが、ただもうやっぱりね、いろんな問題がもうその文化とか習慣とかっていうのももちろんありますし、まあこちらの経済的な事情というのもありますんでね、僕はこういろんなその結婚には交際結婚っていうのは障害が、障壁ですね、っていうのがあると考えてるんですね。で、私のごく近い身内にね、その国際結婚をした人間がいてね、結局離婚をしちゃったんですよね。で、結局その国際結婚っていうのにネガティブな
ちょっと
イメージを、うん、
はいはい、
我が一族は持ってるという感じで、その一族を説得して、
ええ、
結婚まで持ち込むっていうのはかなりパワー、エネルギーがいるなと予想してるんですよ、はい、
そうですね、まあ、あの確かにその結婚の手続き一つとってもまあちょっとね、大変そうというか、
そうなんです、はい、
まあ、天川さんがされてましたけど、やっぱ向こう行ったり、で変な話メールのやり取りなんかも見せて、本当に恋愛してたんだみたいなことを証明しないといけないとか、
なんか偽装結婚ではないということを証明しないとい
けない、まあ、まあね、だからそのそれだけ取っても面倒なわけですからね、
そうですね、やっぱりそこの、ね、ハードルを乗り越えていくのはかなり時間も労力も、ね、お金も言うたらかかるだろうし、しんどいことやだろうなとは思うんです、
確かにね、
あ、でもあ、僕ちょっと喋っていいですか、
はい、はいはい、喋ってください。
僕もまだね、この41、2になってまだ未婚であれなんですけど、この僕から言ったら逆にこう日本で出会って、日本のその相手と交際して、で相手の家とか、こっちの家とか、その結婚式とか、なんかそういう日本のこう結婚をするまでのこう段取りってあるじゃないですか。それを国際結婚やったら、とりあえずそこの日本の面倒くさいことは抜きにできるじゃないですか。
そうですね。
そう、国際結婚はそれはそれで面倒くさいことあるけれども、なんか今なんでそのね、フィリピンの女の人とか会いに行ったりするかって言ったら、その日本の人と付き合って交際して初めましてでこう、お仕事何されてるんですかとかっていう、そのなんかそういうのが日本の女性とこうできないっていうか、面倒くさいっていうところがあって、でポンと海外飛んで、でそのこうまるっとした自分でこう相手と話ができるっていうところが僕すごい楽なんですよね。
あ、いやいやいや本当、
だその経済的な格差っていうのがあるし、その辺で僕はアドバンテージを持ってちょっと 楽なとこから話をしてるのかもしれないんですけど、海外で、その日本でその恋愛するっていうのが本当めっちゃしんどいんですよね、なんかね。
まあ、あの特に多分僕らの世代はあのもうこうなったのは思ってますよね。そうなんですよ。
すみません、なんか重たい
感じ。いやもういや、そういう問題をあの今だから多分その現代日本の一番コアなね部分の問題を話し合ってると思います。ええ、
なんか変な話、またちょっと話変わりますけど、僕その今19歳の女の子とスカイプでやり取りしてるんですけど、もうあのいつ結婚しようかっていう話をなんかしてます、ね。アホやなと思うんですけど。
なんかね、そうですね。
もうお互いにベイビーと指合ってますから。なんかね、なんか、日本で恋愛するしんどさよりも、海外で恋愛するしんどさの方が、まだこう、スパッと引き受けられるっていうか、日本のしんどさっていうのが、なんかドローっとこう肩にこうのしかかってくるような感じで、こう、なんか、その、もう、とっかかりからして僕はもう、なんか、
そう
ですね、アホやなと思いますけど、海外行って。
だから、
いいっすね、なんかね。
僕もやっぱそういうメリットはすごく感じますね。ただ僕はちゃんとした彼女を作ったことがないというか、あれなんですけどね。うまくいってないっていう、僕が言うのもなんなんですけど。だから、ただね、
はい、
それは、まあ、でも前丸さんの場合、だから、その話が出たんがはっきり言って昨日なんでしょ
う。そうです。もう今週に入ってからですね。そうですね。そういうコミって話になったのは、はい。
まあだからちょっと現実のものとして引き受けられないというか、
そうです
ね。向こう主導の話をされてね。まあそういう面もあると思うんですけどね。だから、なんかね、こう、事実婚みたいな中でね、その、なんか都合のいい話というか、 うん、あのだらしない話になりがちというかね、
うんうん、
あのねあの、うん、昔やっぱよう言いましたよ、あのわし台湾に家族がおんねんっていうおっちゃんね、
うんうんうん、
あの言いました、
うん、
でもそうしたらやっぱりちょっと見てていい加減に感じたんですよ、
うんうんうん、
あの言ってることとやってることが違うんじゃないかなみたいな印象があったんですよ、
うん
うん、まあ細かい話は省きますけどね、はいはい、だからそうじゃない、
うん、
ちゃんとした事実婚上の家族っていう姿にトライしてもらいたいというか、
その経済的合理性のメリットを優先したっていうことですかね。その向こうで育てた方がいい。
いやいや、
あの将来は明るいし経済的にも。
いやいや、まあでもその根っこにはもちろんあの相手のことを好きやと。あの言うのがあるわけですから、あの怖かすがいじゃないですけど、
はいはい、
それをこういい方にとって、
はい、
あの行き来しながらこう一緒に育てていくみたいな、お父さんがいないわけではないという、
なんかねそうそうね、合理的に割り切れるかっていう、のがあるんですけどもね、
はい、
もしそういう方面で考えるならば、
まあ、うんうん、まあそのそうですね、まあ合理性というか、
うん、
新しさみたいな、
はい
はい、うん、まあちょっとまあだただね、僕もだから、はい、あのちょっとラジオでも話したことあると思うんですけど、
はい、
あのアフリカの方ね、
はい、
あのケニアの方から、
はい、
あの種をくれって言われたことはあるんはあるんですよ。
はい。
でもね、確かにその時に、こいつ何言っとんねんと思いましたから、はい、うん。その自分のことになるとね、なかなか、まあ、ね、種くれって言われて、子供だけ先作るっていうのは、まあ確かにかなり抵抗はあります。けどあれですね、ピッチが早いですね、向こうは
早いですね、
だからその、
まあはい、
ペースがちょっと違いますよね。
まあやっぱり、ね、彼女の年齢的なものっていうのが大きいんやと思うんですけども、
うん、
うん、ちょっとね、
はい、
スピードに差があるというか、
かそうですね、なるほど、まあ、この辺はちょっとね、またあのなんかメールなんかでもアドバイスがあればいただけたら、
はい、
で別にそれ以外に問題はないですか、あの他の人に言ってるとかそれはないですね、前原さんは。
あ、僕がですか、それはない、
ないですね、はいはい、ちゃんと、あのちゃんとしてるって、別にラグラグさんがちゃんとしてるわけじゃないですけど、
もうそこにはあの誠意を持って、
あの
付き合ってるつもりなんで、
はいはいはい、
面白半分では、遊び半分ではないと、
ないですね、はいはい、まあ、うん、どうしようかなっていう、
どうしようかなと、
恋愛としては何の問題はない。
そうですね。
はい。いやー、結構面白いですね。
深いですね。
その彼女が仮に日本に
いたら、
いて、
はい、
なんか仕事をしてるとか、そういうことであれば、もっと僕も前向きというか、こう積極的に考えたと思うんですけども、やっぱり。セブと日本で、フィリピンと日本ですから、ね、言うても、会ったのって、延べ日数で7日間ぐらいですから、今まで。
はい、
そこで、ね、答えを出せって言われるのは、なかなか厳しいものがあると思うんです。はい。
うん。だから、これ、ノリが、まあ、例えばね、
はい、
その逆の立場でですよ。
はい、
逆の立場で、例えばすごい綺麗な女の人と知り合って、
はい、
でもうこっちがぞっこん惚れて、としてね、
はい、
あのそうどういう状況であれでね、
はい、
あの1週間で結婚してくれっていうのはちょっと 確かに考えづらいですよね。
そうですね、あくまでその1週間っていうのは実際にあった日数、
日数ですけどね、こっちがそういうことを言えるかって言ったらなかなか言えないかな。 どうやろう、
まあそのチャットとかね、あのメッセンジャーとか LINE で、まあやり取りはね、もう1年以上やってるわけですから、
ああまあ、まあそれはそうか、はいはい、そうか、ちょっと今の話あれやな、なるほど、まああのそれぞれにあの悩みを抱える
とそうですね、まあちょっとヘビーかなという気はしてますね。
まあ、ちょっとラグラグさんとやっぱり対照的な悩みですね。
そう、まだ会ったこともないですね、僕ね。深いブラグですかね。
そうですね。いや、だから、まあ僕の話ですけど、
はい、
僕自身もね、ちょっとね、もう何を自分が探してるのか、見えなくなってます。
あ、
もう、ものすごい、デートエンアジアやり込んで、たくさんの人とやり取りはしてますけど、もう誰が好きなんか全くわからない今、
まあその僕もデートインアジアでまあ知り合ったわけですけれども、まあ やり始めた時は、まさか嫁さんを探そうなんていう気持ちでやったわけではなくて、まあ言うたら面白半分ですよね。まあそれでまあそういう、いい人に知り合って、まあ そこまで話が発展したっていうのは、ちょっと予想外というか、まあ言ったら罪悪感みたいなものを感じることはありますね。罪悪感という言い方は悪い、おかしいかもしれないけ
ど。なるほど、スタート地点がここやったっていう、ちょっと、でもまあ、それは本当考えなくていいんじゃないですか。だから、本当昨日の今日であれですけど、またこれ1週間ぐらい経ったら、
そうですね、
ちょっと、
お互いね、
考えも変わるんじゃないかな、心も
変わっていくと思いますしね、ちょっとまだ結論は出せない状態ですね。
そうですね、はい、
あ、なるほどな、あ、ちょっと伺っていいですか、マンガさんに。あの、さっき、その、彼女さんが、その、神様の、その、おぼし飯というか、
はいはいはい、
行き合わせと、で、向こうの人って、その、神様のことって、どれぐらい、その、こう、信じてるっていうか、なんか、そういう神様が引き合わせた縁っていう、とかっていうのは、やっぱり、その、それなりのこの、確信を持ってというか、その、信じて言ってることなんですかね。
やっぱり日本人の宗教観っていうか、というのとは明らかに違
う
感じます。
そ
のまあ実際彼女は毎週日曜日に、まあ、あの彼女はマスって言ってるんですけど、要するにミサのことですね、
はいはい、
ちゃんと言っているし、そういうあのカトリックの宗教行事もちゃんと参加しているというか、いうことで、やっぱりそういう宗教観一つにとっても日本人とは、まあ明らかに違いますね。まあ彼女個人のケースかもしれないし、フィリピン人すべフィリピンの方全てがそうやとはではないかもしれないですけど、
確かにあの僕も相当 Facebook ではもう半分ぐらいはフィリピンの人だと思うんですけど、やっぱあの神様のあれがよう出てきます、あの、なんか神様はもうすぐ来てますとか、あのもう現れますみたいなのを割と普通の、どうですか、そうその信仰心が高いとも思えないタイプの子がどんどん上げてくる、だから、まあ、かなりこうリアリティがあるというか、あの 多分前丸さんのことは神様が連れてきたと思ってる節はあると思いますよね。うん、ええ、
あ、で前丸さんが今すぐにはその結婚できない、その2人の中はすぐには結婚っていう形で結ばれないのも、まあ神様が決めたことやからしょうがないので、せめて子供だけでもっていう感じですかね。
いや、なんかそのマス、ミサで祈ってると思うんですよね。多分子供を私に授けてくださいっていうのをね、うん、
ちょっとそういうところにもギャップというか違和感を感じざるを得ないですよね。
そう言われるとね、
ごく平穏な日本人からすると
あ、まあ気持ちはわかる。
僕比べたらなんかめっちゃノリ軽いですよね、なんかね、僕ね。
まあね、まあ軽いっていうか、まあ、あのあれですけどね、
逆に僕あれなのかもしれないです、ちょっとなんか話して大丈夫ですか。
大丈夫です。
うちの一族は割とその結婚生活にこう恵まれてない親兄弟が多いんですよ。でうちの親自身も今両親いますけど、
はい、
いっぺん離婚してまたくっついたんですよ。
はい、ああ
、はいはいはい。で、はい、兄弟、親の兄弟6人7人ぐらいですけど、はいはい、もうまだ結婚してない男の、なおじさんがいるし、おばさんとこは、だから6人子供がいるんですけど、
はいはいはい、
お父さんが3人なんですよ。だから、
あ、
はいはい、子供二人ずつ作って三人。今も、もう、だから×3ってこと。
はいはいはい。
×3 で子供6人。
もう3回、結婚して3回別れてるんや。
はい。
はいはい、
で、それぞれのお父さんで子供二人ずつ。そういう一族を見てきたんで、そのくっついたり離れたりっていうのが、僕の中では多分その、
そんなに。
まあそれそういうもんやろっていうところがどっかあるのかもしれない。だからその、だからその、ね、まあ今のこうやりとりしていこうも、もし結婚しようっていうことになったら結婚すれろし、もし離婚す、うまくいかなくなったとしても、
はい、離婚
まあそういうもんやろうっていう。
ですよね。
うち、
僕はそうかもしれないですね。
うちの、
はい、
家もね、
ええ、
両親が離婚してるんですよ、
ええ、
私が、
ええ、
子供頃に、
ええ、
だから何て言うかな、やっぱりそういうケースを子供として見てるんで、ええ、やっぱり僕はしっかりした家庭を作らなければいかんなという、
は
い
は
いはい、逆に
ね、まあうちの家系も割とぐちゃぐちゃっとなったまあ、家族というか、
うん、
あの先祖をたどれば、
うん、
まあまあ割とむちゃくちゃな人間も いて、
うん、
あのまあ、犯罪者みたいなのもいたりとか、まあまあそういう家系なんでね、まあそういう意味では全然あの気を使ってません、僕も、あの、うん、どういうんですかね、あのむちゃくちゃでええやろって思ってます。うん、言い方おかしいですけど。
まあ、こればっかりは頭の中で ね、 ね、考えてても
そうです、ね、
どうなること
でも
ない
です
し、あの、そうですよ。あの、まあ、あの、お子さん作るって言ったってね、その子供の人生のこともやっぱ考えてやらないといけないわけですから、そりゃそうですわ。あの、ええやんかっていう話じゃなんないですよね、もちろん、はい、わかりました。ちょっとあのいい話になりましたね。
そうですか。そうですか。
わかりました。
でも、はい、ですよね、なんかこう人と話を聞くことはあっても、こう 語り合うことって今まで なんかなかったんですけど、それぞれに。
はい、なんか、あの、今後の展開、展望ありますか？あの、ラブラブさんは、ほんなら、ラブラブさんはもう、あの、今度じゃあ、行くと。
そうですね、はい。はい、
セブに。
ゴールデンウィーク、セブに行ってきます。
はい、ほんなら、セブ行って、ほんなら、セブからボホールに旅行行く。
はい、そうですね、はい。
そうですね、はい、はははなるほど、なるほど。まあ、セブね、やっぱり、どうですか、空港も新しくなるとかね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、そうなんですよ。今後、ぐっと来るでしょうね。ええ。と思ってるんです。
は
い。だから、これ言っていいんかな。僕の前丸さんはね、実はあれなんですよ。フィリピン株をやってるんです。
おあ、いいっすね。いいっすね、なんか。
楽しいですよ。ええ。
簡単に買えますね、
簡単に、相沢証券っていう、とこで、買えるんですよ。ほんで、やっぱり、とっつきやすいというか、うん、単元株がすごい敷居が低いんです。うん、だから、まあまあ、その手数料がね、一回買ったら、まあ、2、3000円取られるんで、まあ、少額だったら不利なんですけど、1万円もあれば、十分、買うことはできるんですよ。
はい、なるほどな。
ええ。
いいこと聞きました、ね。
そうそうそう。だから、セブンにゆかりのあるような、なんかを僕も考えてるんですけどね。うん、なかなか、どういうもん買ったらいいかな。まあまあ、ちょこっと持ってるんですけど、はい。一喜一憂してます。数字を見て。
なるほどな。
はい。
僕、はい、またアホみたいな話だけど、女の子が将来はサリサリストアをやりたいって言ってるんで、
はいはいはい、
なんか、
はい、
なんかそれに一丁噛むのもなんか
いいですね。その
儲け話じゃないですけど、その、楽しそうやな。
いいんですけど、まあ普通考えたらコンビニエンスストアにやられがちな業種ですね。
ですよね。
ちょっと今後ね、わかんないですよ。わかんないですけど、いやですけど、
はいはい。
まあでもいいですよね。サリサリストアやってね。
はい。
はい、その奥に座ってね。檻みたいなの中の奥に座ってるおっさんになりたい。
いっぺんあの中座ってみたいですね。はい、
そうですよ。うん。ほんで客来たぞ、みたいなね。
携帯のロードしたて、みたいな、ね。
そうそうそう。おスマートか。スマート。ロード。いやいいですよ。
こういうことで笑えるのってなんかいいですね。
わかりました。なんか長々ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今度はまたこれちょっと配信しときますんで、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。